次に、部落差別、同和問題を正しく理解しましょう。部落差別、同和問題は、歴史的な過程で作られた身分制度や、人々の意識に起因する差別であり、我が国固有の重大な人権問題です。近年、インターネット上で、特定の地域を同和地区として掲載する等の悪質な事案が発生しています。部落差別解消法に基づく国の実態調査結果。法務省、部落差別の実態に係る調査結果報告書。令和2年6月。では、部落差別、同和問題に関する正しい理解が進む一方、偏見や差別は依然として解消されていないことが報告されています。正しい知識を持ち、差別解消に向けて取り組みましょう。総務企画課人権推進係、区役所4階、電話、区役所内線2271、月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分、同和問題に関する専門相談、東京都。電話 6240-6035。火曜金曜。午前9時から正午。午後1時から5時。次に、外国人への偏見や差別をなくしましょう。外国人であることを理由として、賃貸住宅への入居拒否や、就労に関して不合理な扱いをするといった事案が発生しています。特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、ヘイトスピーチが社会的な問題となっています。文化等の多様性や外国人の生活習慣等を理解し、お互いを尊重し合う関係を築いていきましょう。差別で困っている人は、一人で悩まないで相談しましょう。外国語人権相談ダイヤル、法務省。電話 0570-09-0911。月曜から金曜、午前9時から午後5時。外国語インターネット人権相談受付窓口、法務省。ホームページアドレス、https://www.moj.go.jp/人権/jinken/人権/jinken/21.html/#。本紙に QR コードが掲載されています。対応言語は、英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語。次に、犯罪被害者やその家族の人権に配慮しましょう。犯罪被害に遭った方やその家族の中には、周囲の心ない噂や抽象、偏見等によって、精神的な苦痛、二次的被害を受け、長期にわたり苦しんでいる方がいます。特に、性犯罪、性暴力の被害者は、被害が深刻であるにもかかわらず、誰にも相談できず、必要な支援が行き届かない恐れがあります。被害者やその家族が置かれた状況や、心情を理解し、当事者の気持ちに寄り添った対応をしましょう。公益社団法人、被害者支援都民センター。電話、5287-3336。月曜、木曜、金曜。午前9時30分から午後5時30分。火曜、水曜。午前9時30分から午後7時。東京都性犯罪、性暴力被害者、ワンストップ支援センター。性暴力救援ダイヤル、7。7は、大文字 N、小文字 A、大文字 N、小文字 A です。電話、5577-3899。 24時間年中無休。次に、拉致問題についての認識を深めましょう。1970年代から80年代にかけて、北朝鮮当局により、日本各地で多くの日本人が拉致され、区内でも拉致の可能性がある特定失踪者が存在します。我が国の主権に対する侵害であり、重大な人権侵害である拉致問題の解決は、国民的な課題であり、国際社会全体で取り組むべき課題です。この問題を決して風化させることなく、解決に向けて一人一人が関心と認識を深めていきましょう。12月10日から16日は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。平成18年6月、拉致問題、その他、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律が施行され、この北朝鮮人権侵害問題啓発週間が定められました。内閣官房拉致問題対策本部、ホームページアドレス、https://www.rachi.go.jp/。本紙に QR コードが掲載されています。次に、災害に伴う人権問題について理解を深めましょう。災害時の避難所でのプライバシーの確保や、高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人等の要配慮者の特性に合わせた配慮や、環境整備等が課題になっています。災害時には、要配慮者の情報把握や、避難支援、避難所等での生活支援等で、近隣住民の助け合いが必要です。風評に基づく心ない嫌がらせ等で、被災地から避難された方々を傷つけることのないようにしましょう。次に、感染症に関する偏見や差別をなくしましょう。HIV 感染、エイズ、ハンセン病等の感染症では、病気に対する誤った知識や理解不足により、職場や日常生活等における様々な場面において、患者や元患者、その家族に対する差別や、プライバシー侵害等の問題が発生しています。感染症に対する正しい知識と理解を深め、偏見や差別をなくしましょう。次に、アイヌの人々に対する偏見や差別をなくしましょう。北海道を中心とした地域に古くから住むアイヌの人々は、近世以降の国の政策によって、伝統的な生活様式等の生活基盤や独自の文化を失い、様々な差別を受けてきました。アイヌの人々の歴史、文化、伝統等に関する理解を深め、偏見や差別を解消していきましょう。次に、刑を終えて出所した人や、その家族に対する偏見や差別をなくしましょう。刑を終えて出所した人や、その家族に対する偏見や悪意のある噂等により、住居の確保や就職等が難しく、円滑な社会復帰の妨げとなる場合があります。刑を終えて出所した人が更生できるよう、社会全体で理解を深め、支援していきましょう。次に、路上生活者に対する偏見や差別をなくしましょう。様々な理由で、路上生活を余儀なくされている方々に対する嫌がらせや暴行事件等が発生しています。路上生活者の置かれている状況や、自立支援の必要性を理解し、路上生活者に対する偏見や差別をなくしましょう。次に、人身取引についての認識を深めましょう。人身取引は、犯罪組織等が暴力や脅迫等の手段を用いて、女性や子供等を別の国や場所に移動させ、性的搾取や 強制労働等を強要する犯罪であり、重大な人権侵害です。一人一人がその実態を知り、社会全体の問題として受け止め、犯罪防止に努めましょう。次は、人権週間講演会、ヤングケアラーに光を、18歳からの10年介護。ヤングケアラーとは、家事や家族の世話等を大人に代わって日常的に行っている子供のことです。ヤングケアラーについて一緒に考えてみましょう。12月9日土曜午後2時から4時、ゆいの森荒川ゆいの森ホールにて、申し込み順で100人、手話通訳あり、託児の用意があります。2歳以上の未就学児、申し込み順で4人まで。託児申し込みは12月5日火曜午後5時まで。講師はフリーアナウンサー、町亜生氏。申し込みは電話、ファクス、荒川区ホームページのいずれかで、イベント名、住所、氏名、電話番号、託児の有無、ご希望の場合はお子さんの氏名と年齢も、手話通訳または車椅子席利用の有無を、荒川さつき会館、電話 3802-2050、ファクス 3802-2998 へ。本誌に荒川区ホームページ QR コードが掲載されています。ヤングケアラー関連図書の展示、12月10日日曜まで、ゆいの森荒川1階、エントランスホールにて。次は、人権週間パネル展、北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展、11月29日水曜から12月18日月曜、午前9時から午後5時、荒川さつき会館1階ロビーにて。内容は、小学生の人権標語、中学生の人権ポスター、平和な町絵画コンテスト応募作品、人権啓発パネル等の展示。